ニッポン放送ポッドキャストステーション。
さあ、シャンプー中なんですけど、これ染めてから流すまで何分ですか、アキラさん。
ああ、約置いてる時間ですか。うん、
あ、まあ、撮ってないの、お母さん。撮ってます。
約20分。
撮ってます。
約20分。うん、約20分だそうです。これカラーによって違うのかな、時間は。
まあ人によって違ったり、まあ薬によってもちょっと違う。
なんか喋りすぎてか。大丈夫だよ全然。
笑っちゃって。
自分の声って、自分でね、自分でだ内耳を通って聞いてるんじゃなく、
なんか意外と声は
外から聞くと、
ね、お
声よかったよかった、いい声ですよ、マイク乗りのいい、
ありがとうございます、うん、まあ、あんま喋ってないファンの人怒られ
て、そんなことないよ。ファンの人に怒られちゃうっていう発言をする人がいるんだけど、この間もドミューンって出た時に、ウカさんっていうその主催の人が何か言うと、あ、ファンの人に怒られちゃうとかって言うけど、絶対そんなことないからって言ってた。そんな風に教育してません。
失礼しました。
うん、それでもうね、この番組でもちょいちょい言うけどね、すごいコアファンはね、踏んでも蹴ってもついてくるから、いいの。そうされたいぐらいなの。うん、ジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプジャプはまだなの。今週も、美容院からです。前回こちらに来た時に、アキラさんから「立木亮って知ってますか?」って言われて「知らない」って、震災をね、日にちまで当てている漫画家の人だそうで、その周り結構みんな知ってた、知ってた、あなた。なんだよね。どうなんでしょうね、来年の私のデビュー日ですよ、言われてるの7月5日と2025年。いや、この間ある働く外国人の人に、
何ですか、働く外国人、
まあ日本人じゃない人にその話を、別によもやま話でしたら機嫌悪くなっちゃって。
どういうことですか。
やっぱ不安じゃない、社会的弱者というか、自分の国じゃないところで働いてると、そういうのが
怖い、
ね、怖いと。で、親しい人たちも結局、もし本当にそんなねことになったら、自分のことで手一杯になっちゃうし。はーい、これリアリティだよね。はい、今ね、
お電話ありがとうございます。
これも入っちゃう。なんかマスキングしよう、なんか話して、何があったかな、ずっとライブの何年間かだったから、まあ、早速メール行きましょう。ラジオネームくん、ユーミンインスタ見てなんかジーンとなりました。 TM ネットワークとの写真、あの奇跡の再会のお話聞きたいよ。小室さんね、大変お喜びになってくれて、でもこの中でとりわけ喜んでくれたのは宇都宮さんだったね。宇都宮さん痩せてた、
ちょっと印象が違ったんだけど、写真を見て、
そうね、そう、違う人だったりして。TM ネットワーク世代
世代
っていう人が すごいだから多い。そんなこと言ったら私目的ははっきり言って TM のライブっていうことではなかったんだけれど、ちょうど札幌でホールツアーのということを共通の知人から聞いて、だったらこの間乾杯の直後だし会おうって、こっちのライブとラジオのゲストにも来てくれたし行ったんですよ。そしたら大層お喜びになって、よかったよかった。なんかね、お客さんもすごい元気で戻ってきてるって感じね。その世代が
周年ですよね。
そうかな、40周年
ですよ、ね、
30周年
40です
よ、ね、40、そっか、まだまだ小僧っ子だな。一度コアファン、コアファン以外は家のこととか生活とか子供の教育費が大変だとかで一度離れるじゃない。でも続けてたりいい感じで復帰すると余裕持って戻ってくるんだよね。そんな感じ。
札幌では何か、
札幌は例によってパフェ狩りですよ。一緒にお店に行った人たちが頼んだもの、みんな違う種類を頼んで全部自分が頼んだかのように並べてね、喜んでるのをインスタにあげましたけど、ニーナ・クラヴィッツのギグがあったのでそれに合わせて行きました。3月3日もう4日になるのかな、真夜中だから1時頃からスタートするんで、それに備えてその前の日から行ってたし、3月3日の日は昼寝もしたし、あとスープカレー三昧で、スープカレー本当に美味しいね。野菜に力があるから、札幌は本当に札幌ってもう北海道全部でしょうけど都会であることが望ましいというか、いろんな選択肢が多い、メディカル関係でも何でも。それで雪のことさえあれすれば住めるなって感じですよ。うん、金沢とかももう住んでるって噂がまことしやかに、ここユーミンのマンション宇田ヶ谷とか目の前で聞いて、本人なんですけどっていう感じ。それはね、中昔前によくホテルからジョギングしてたんですよ、山の上の方まで。だから住んでないとそういう格好してないじゃない、だから絶対住んでるって思われたまま時は流れって感じです。札幌から急に金沢の話になっちゃうけど、この放送をしている昨日あたりに、なんとか割、旅行割じゃなくて何十パーセントオフかなんかに旅館とか飲食とかなるので、その少し前に現地の友達と話してたら、金沢スカスカですよとかって言ってたんだけど、昨日私が知る範囲だともう旅行会社とか電話じゃんじゃんなっちゃって、もうパンパンらしい。なんていうのかな、不幸な幸せっていうか、幸せな不幸っていうか、あんまりねえ、どう言ったらいいか分かんないんだけど、昔の金沢を知ってるから、電車でしか行けなかった頃、小松空港から行くのもちょっと大変ぐらいな、新幹線で 小玉で米原まで名古屋の手前ね行って、そこから在来線みたいな感じで日本海の方に出る、あの相当時間かかるわけですよ。5時間ぐらいはかかるかな。だけどそれだけに隠れ里っていうかね、しっぽりいい感じで、あここまで来るとこんななんか世界があるのっていう状態から、あれよあれよという間に新幹線が通ったら、もうほんと違う街になっちゃったみたいな、勝手な言い分だとね、見るべきものとかあるべき空間に対して人が多すぎる、オーバーツーリズムだぞって、こう爆発するぞっていうちょっと前だったから、あちょっとまあ幸せな不幸な幸せか落ち着くのかなって思ったんだけど、かえってね、そういう石川に出かけることが貢献の一つっていうことで、それも理由になって行く人が増えるよね。まあいいことなんだけど。ラジオネームアリエス、ユーミンこんにちは。嬉しいニュースが届きました。北陸鉄道浅野川線阿波ヶ崎駅、阿波ヶ崎でね、阿波ヶ崎駅から内灘駅の区間に車内メロディーとしてユーミンのアカシアが流れるとのこと。2001年アルバム「アケイシア」発売当時のプロモーションで「アカシア」という曲はユーミンが能登へ行く時に見たアカシアが元で作られたことを知りました。具体的な地名はなかったものの、ユーミンは内灘のアカシアを見たのかな、見ましたよと石川県民の私は思いました。ユーミンが通られた道路は当時能登有料道路でしたが、平成25年無料化に伴い能登里山街道と、おいい名前に変わったじゃないですか、名称が変わりました。能登へ行く時の大好きなドライブコースです。私も緑台からまっすぐに伸びる道路、アカシアの林を抜けて大船のカーブを曲がって見える日本海通るたびにワクワクします。金沢に住んで50年以上になりますが、実はまだ一度も朝電には乗ったことがありません。5月内灘にアカシアが咲く頃に朝電に揺られてこようと思います。いいね。でも今さっきの話の続きだけど、その自分の影響力とかね、経済効果もそう高く評価してるわけじゃないが、朝電混むかもしれないよ。だって本当にね、野生のアカシアが素晴らしいんだもん。ちょっとこう、悠久の時を感じてしまうというか、大昔アカシアの雨っていう歌があったけど、それは60年代の安保闘争の歌なんだよ。で、西田幸子さんっていう、もう亡くなったのかな、まだ亡くなってない、関口博さんの奥さんだけどね、美人歌手さんで、それで本当にね、アカシアの花ってね、雨みたいに降るの、ポトポトポトだからアカシアの雨とはよく言ったもんだなっていう。で、私はね、自分の歌に他にも出てくるんだよ、アカシア、大連墓場っていうのがね、これもアカシアの大連っていう昔の小説があったんだけど、大連行ったことないけど、すごいアカシアが咲くみたい、次は神戸市、ラジオネーム風鈴、ユーミンこんにちは。先日はお下がりのシニアグラスのプレゼントありがとうございました。あ、風鈴さんに届いたの。私もっと度が進んで合わない目がね出てきたよ。もうあげない。お礼のメールが遅くなり申し訳ありません。次の作品の完成に時間がかかってしまいましたが、無事に完成したのでこちらの写真を送りますね。シニアグラスは周りの友達に自慢しまくりました。 笑い。もちろん嘘ラジオの宣伝もしておきました。大好きな憧れのユーミンが使っていたもの、恐れ多くて使う気になれずしばらく飾っておきます。一生大切にします。私にとってユーミンは元気の源です。ユーミンも元気でいてね。そうなのよ。追伸がある PS、 マネージャー恵子さん、グッズを、梱包していただきありがとうございます。いけなかった苗場のグッズ嬉しかったです。
梱包ってこういう字じゃないよね。
あ、
同梱、
同
梱みたいだね。これからも我らがユーミンのサポート &SNS でのユーミンの情報発信よろしくお願いいたします。マネージャー恵子さんね、SNS の天才で、なんでそんなところ撮るのっていうようなところを抑えてタイムリーにあれするとね、そうですね、打率4割ぐらいで、あれですよ、ネットニュースになったりバズったりするんです。すごいね、その嗅覚。
プーリンさんのビーズの写真です。あ、そうだ、第2弾。
そうだ、すごい、
見てください、これ
すごい、ビーズでできてる。そう、
すごいです
ね。すごいよね。な、生で見たらすごい綺麗だろうね、画像だけど。はい、大阪府ラジオネームカスタード、ユーミンこんにちは。この前の放送でじゃがいもをすりおろして作るキムチ入りチヂミをご紹介してくださいましたね。下の声でユーミンが時々お話ししてくれるお料理はユーミンからのおすすめレシピとして即私のマイブームとなり、その後はいつしか我が家の定番となっていきます。嬉しいね。さてユーミンはとっくにご存知かもしれませんが、食の仕事をしている私からも一つアイデアを伝えさせてください。レンコンをジャガイモもチヂミ同様ですりおろしフライパンで焼くと美味しいレンコン餅が作れます。私のおすすめはすりおろしレンコンにお塩少々とむきエビ、あー、エビとレンコン合うんだよね、もしくは桜エビと刻んだキクラゲ、刻みネギを、加えて混ぜて生地にします。焼いたらそのままでもお好みでからしをつけたり酢醤油やチリソースでいただくのも美味しいです。レンコンはやはり水気がかなり出ますので軽く絞ってから少しだけ片栗粉をつなぎに加えるとまとめやすくなります。レンコンはアンチエイジングに役立つ栄養素も豊富な野菜だそうです。ユーミンもぜひもちもち美味しいレンコン餅を食べてますます美しくお元気に毎日をお過ごしくださいね。前ね、誰かがねジップロックの中に細かく切ったレンコンと桜エビを入れてバンバンバンバンバンバンってだ叩いてペースト状にしたのを春巻きの、皮で巻いて揚げると
スティックみたいな、
スティックにしてめっちゃ美味しいっていうのをやっててやりたいなと思っているうちにレンコンアレルギーになっちゃった。いつ言おうかなと思ってたんだけど。みたいな。
そんな、
じゃあそんなこんなでね、嘘ラジオはメールが命なので。嘘アットマークユーミン .co.jp まで送ってください。じゃあまたね。